おはようございます。親鸞聖人の750回ご延期のテーマである今命があなたを生きているを中心にお話しております。今日は第4回になります。このテーマは受け取る自分の立場から言えば今南無阿弥陀仏が私を生きていると了解できるのではないかということでお話を進めています。前回は越後に流罪になられた親鸞聖人が関東に移住し、そこで田舎の人々の中に南無阿弥陀仏が伝承されていったことについて述べました。今日はおよそ20年間の関東での生活に別れを告げ京都に帰られた親鸞聖人についてお話を進めてみたいと思います。60歳を少し過ぎた頃京都に戻られたと言われていますが、正確な時期は分かっていません。と言いますのも、親鸞聖人は自分自身の出来事についてほとんど書き残されていないのです。昨今自分史を書き残すことが流行っているようですが、そこで書かれるようなことのほとんどを親鸞聖人は書き残されていないのです。そのような親鸞聖人が京都に戻られての生活は90歳で亡くなられる直前までいわゆる執筆活動に費やされています。関東時代には人々に直接お念仏の教えを伝えていたのですが、それに対して京都時代はお念仏の教えを書き残すために全精力を費やされたと推察されるのです。主著であるところの教行信証をはじめ多くの教えを書き残されています。最後の著述は88歳の時です。何がそのように親鸞聖人を揺り動かしたのでしょうか。それは一言で言えば親鸞聖人亡き後の人々のためであったと思われます。法然聖人から教えられたお念仏の教えを将来到来の人々にぜひとも書き残しておきたいという大いなる願いです。親鸞聖人は教行信証の最後のところで七高僧の一人中国の道釈禅師の安楽宗を引かれています。それは先に生まれん者は後を導き、後に生まれん人は先を弔え、連続無遇にして願わくは屈しせざらしめんと欲す、無辺の生じ会を尽くさんがためのゆえなり、というお言葉です。これは法然聖人によって南無阿弥陀仏を申す身になった親鸞聖人が、その南無阿弥陀仏がずっと伝えられていくように願って書き残されたのであるということです。親鸞聖人亡き後の歴史を見れば多くの著述を残されたということがいかに大事なことであったかがわかります。このことについては来週述べることにします。このようにして親鸞聖人は京都で静かに息を引き取ります。90歳の時でした。当時としては非常に長生きなご一生でありました。思えば親鸞聖人の生涯はまさに仏法一筋に自ら歩まれ、また多くの念仏者を生み出されたと言えるでしょう。しかしながら世間的に見れば決して順風満帆な道ではありませんでした。幼くして両親と別れ、比叡山での20年間の修行を断念した後、法然聖人との出会いにより念仏申す身になったかと思えば流罪となり、別れ別れの道を 歩まれることになりました。まさに豪縁のままに念仏者として一切を受け入れて生涯を全うされたと言えるのではないでしょうか。お念仏申すみになること、そしてそのお念仏が伝わっていくことは順縁、順調な恵まれた縁、またその反対の逆縁が共に大いなるご縁となって初めて可能なことであるとつくづく痛感いたします。特に逆縁と言われるご縁こそ自分自身にとっては大事な仏縁になるのではないかと、これまでの自分の生活を振り返り感じることです。今日は京都に戻られた親鸞聖人の90歳で亡くなられるまでのおよそ30年間の執筆活動に費やされた生活の意義についてお話しいたしました。来週は親鸞聖人が亡くなられた後、お念仏南無阿弥陀仏はどのように伝わっていったのかを中心にお話したいと思います。